お立ちいただきまして、賛詠546番をご一緒に歌いましょう。今までご一緒に購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文、詩編第30編2から6節。主よ、あなたをあがめます。あなたは敵を喜ばせることなく私を引き上げてくださいました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下ることを免れさせて、私に命を得させてくださいました。ひととき、お怒りになっても命を得させることを御旨としてくださる。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。 主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌140番をご一緒に歌いましょう。 座りください。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書9章9から10節1489ページです。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。次に、新約聖書マタイによる福音書21章1節から11節39ページです。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来た時、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいでようなのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。意図高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガラリアのナザレから出た預言者イエスだと言った。お祈りをお捧げいたします。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、今朝こうして私たちは兄弟姉妹と共に礼拝に招かれ、共に聖餐に預かり、共に祈りを捧げる恵みをお与えくださいましたこと、心より感謝申し上げます。そして私たちがイエス・キリストにより救われた者たちであることを覚えさせていただけますことを深く感謝いたします。私たちはすぐる誠実にあなたの御言葉を受けて、この世へと使わされました。7日間の旅路を振り返りますと、救いにはふさわしくない自分たちの姿を思わされます。神様がいつも共にいてくださることを忘れ、自分の考えで何とかしようともがきました。心が不安でいっぱいになりました。教会の一員として招かれた喜びを忘れ、聖なる交わりを避けて、自ら孤独な方向に向かいました。知らず知らずのうちに主から離れ、多くの罪を犯してしまう私たちを、どうか憐れんでください。自分の罪を嘆き悔やむ惨めな気持ちを、あなたの尊い恵みを喜ぶ心に変えてください。あなたの深い愛を感じることができますように。私たちの教会はどんな時代にあっても、神様に守られて導かれて130年経ってこられました。百年史を読みますと、 教会は昔から多くの苦しい状況をくぐり抜けてきました。常に神様が備えてくださったからです。教会は昔からずっと今も世の中と同じあらゆる悩みに常に直面しています。私たちは心の平安を祈り求めて礼拝を捧げていますが、教会ではその、ね、願いに反して心騒ぐことを体験することがあります。しかしこのことを通して平安は神との関係に生きることで与えられるとわかるのです。平安は大変なことが何も起こらないということではなく、大変なことがあっても何があっても神との関係を失うことがないこと、そのための教会であり礼拝であると思わされるのです。私たちがこの教会で共に神様を賛美できる喜びと神様に祈ることができる喜びだけは貫き通すことができますように、聖霊なる神様の助けを乞い願います。これからあなたの御言葉を取り継いでくださる中本牧師をあなたの霊で満たしてください。また私たちの心を開いて、私たちが全身にこの御言葉を染み込ませることができるようにしてください。今日はこれから聖餐に預かります。目に見える御言葉である聖餐において、私たちが主イエス・キリストと結ばれ、主の復活の命に預からせていただけますことを心より感謝いたします。今日の礼拝を覚えながらも、いろいろな事情によりここに来ることができない方々の一人一人を神様はよくご存知です。神様がこの一人一人を大切に思い慰めてお支えくださっていますことを心より感謝いたします。今日も新しく教会にいらして共に礼拝を捧げている方々を覚えます。その方々の上に神様が特段の祝福をお与えくださいますようお願いいたします。教会学校の子どもたちがあなたの慈しみと恵みのもとで健やかに育ちますように、子どもたちが一生を通して教会と結ばれて歩むことができますようお守りください。また子どもたちに信仰の種をまく教師の大切な働きをどうぞ祝してお支えください。私たちの教会学校に大きなご奉仕をしている石川さんご夫妻に神様が先日赤ちゃんを授けてくださいましたことを感謝いたします。どうかご夫妻と赤ちゃんをお守りくださいますよう、3人になったご家族を祝福で満たしてくださいますようお願いいたします。今世界中の人間が争い苦しみと不安の中にあります。このような状況下で人々が捧げている礼拝に祝福をお与えください。世界中の人間があなたの御言葉により大きく確かな望みに生きることができますよう、聖霊なる神様の助けを乞い願います。来週はイースターを迎えます。主イエス・キリストの復活の日、救いの実現の日、私たちにとって教会にとって最も喜ばしい感謝の日です。イースター礼拝とともに新しい年度を迎え、教会総会を行いますが、私たちが神様の御心にかなう教会の姿を実現していけますようにお導きください。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。まことの王と題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
今朝は主の主日礼拝を共にお捧げしています。 このお城の主日礼拝はイエス様が復活をされる一週間前にエルサレム入城を果たした出来事を記念する日として定められています。今朝のマタイによる福音書21章を別な観点から伝えているヨハネによる福音書の12章13節を見てみますと、そこにはエルサレムにやって来られたイエス様を出迎える際、人々はナツメヤシの枝を手に持って迎えたということが記されています。このことから以前にもご紹介したことがありますが、厳密にはシュロという植物とナツメヤシは別の植物でありますが、明治時代に海外の書籍に記されていたナツメヤシがシュロと翻訳されてきたことが理由で、今日もシュロの種実と呼ばれております。さて、そうした人々が手にするナツメヤシの枝を通してイエス様がエルサレムに入城されたことを聖書は伝えております。それはつまり、このお方がいよいよ十字架につけられようとされる日が刻一刻と近づいた、そのことを伝えているのです。今朝ご一緒にお読みしたマタイによる福音書の21章1節から2節を見ると、このように書かれてあります。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばぬいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。イエス・キリストのエルサレム入城は、当時のユダヤ地方に暮らす人々にしてみれば、権威ある教えを語り、病を癒し、悪霊を退ける力を持つ、そういった優れた人物がおいでになられる、その出来事として捉えられておりました。それは、一人一人が思い思いに描く理想の救い主像の形と重なり、自分たちが思い描く救いをもたらしてくれる、そういった救い主がやってきた、そういった喜びを人々に与えるものでありました。そのことは、そばにいた弟子たちも例外ではありませんでした。彼ら弟子たちにしてみても、してみても、ローマの支配からユダヤの国を解放してくれる指導者が現れた、などと勝手に理想の救い主像というものをイエス様に当てはめて捉えておりました。けれども、弟子たちも含めてそうでありますが、エルサレムの住民は旧約の時代より予言されていた神の審判が今イエス・キリストを通して訪れたということを受け止めることが誰一人としてできていなかったのです。それは神様によって神の都とされたエルサレムのそこに住まう人々の信仰的な歴史を踏まえた予言の成就であったのです。そこにおいて神様の御旨と人々の思いの間に決定的な齟齬があります。先ほどお読みした2節において、イエス様が命じておられる2匹のロバの描写、イエス様は向こうの村からつながれているロバと転ばをほどいて連れてくるように弟子たちに命じております。この時点でおそらく弟子たちの誰一人としてイエス様がそのロバにまたがって都に入って行かれるなどとは思っても見なかったのではないかと思います。もし自分が弟子の一人としてそこに加わっていたとしたならば、かねてより噂されていたナザレのイエスがエルサレム入城に際してロバにまたがって入っていかれるなどということは、自分では 恥ずかしくてとてもそばにいられないだろうと、そのように想像してしまうのです。悲しいことに、そこまでに人は対面を気にする生き物であり、自分たちの主であるイエス・キリストが人々から嘲笑されることを気にしているのかと問われたならば、厳密に言うとそうではなくて、イエス・キリストが嘲笑されることを通してその先に待ち受けているキリストに追従する弟子、つまり自分に嘲笑の矛先が向けられることを恐れてしまうのです。かねてより噂されていたナザレのイエスが、まさかみすぼらしいロバにまたがってエルサレムの都に入城する、そのような情景を、とても自分が弟子であるとするならば受け入れることができなかったのではないだろうか、そのように想像してしまうのです。そうしたことをある意味象徴的に伝えている出来事が、この先のマタイによる福音書26章69節以降に記されている3度にわたるペトロの否認であると思われます。彼自身、イエス・キリストが人々から罵られ、また大きな罪を犯した者としてあざけられている、そのこと自体よりも今自分にその矛先が向けられていることを非常に恐れ、3度にわたりイエス様のことなど知らないと、そのように嘘をついてしまうのです。これほどまでに人間というものは、ある種神を見舞いにした際にまざまざと見せつけられる罪ゆえの弱さというものを抱えているのだと思わされます。そうした罪がもたらしてしまう私たちの勝手な幻想、あるいはこの時エルサレムの都の人々が勝手に抱いていた救い主像といったもの、それらを嘲笑するかのように主なる神の審判はキリストを通して示されるのです。3節から5節をお読みします。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。ここの五節のところで、福音書記者マタイは、旧約聖書のゼカリア書、9章9節の言葉を引用して語っております。ゼカリア書の9章9節をご覧いただきたいと思います。そこにはこう書かれております。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子である、ロバに乗って。預言者ゼカリアが語る、誠の王。この誠の王の姿というものは、高ぶることなく、ロバに乗ってやってくる。そのように告げられております。それは、ゼカリアをはじめとする旧約聖書の予言を通して伝えられてきたエルサレムの民に告げられる平和の主の到来であります。しかし、平和の主の到来と語るとき、それは言ってみれば、先ほども述べましたように、神様の御怒りを一身に引き受ける王としての姿である。そのことを、私たちは教えられるのです。再びマタイによる福音書21章に戻っていただいて、6節以降をご覧いただきたいと思います。6節から9節にこう書かれてあります。弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。 大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。ここで描かれているエルサレムの都に暮らす人々の姿、イエス様とその一行を迎える彼らの姿というものは、それはあたかも戦争で勝利した際に、その都に暮らす人々が新しい王様を出迎える時の迎え方であります。しかし、その登場の仕方というものは、たけだけしい軍馬に乗って、そして甲冑を身にまとう王の姿ではありませんでした。そうした際、人々が思い描いていた、ある種常識とされていた国王の姿とは、甚だしくかけ離れた、神が私たちに伝える誠の王の姿というものを、聖書は私たちに問いかけているように思わされます。旧約聖書においては、そもそも国王という立場はどういった観点から生まれたものであるのか、そのことを私たちは知ることができます。旧約聖書におきましては、人々の上に立てられた国王というものは、本来は神様の代理人である、つまり神様に代わって奉仕する指導者として位置づけられております。代表的なところで申し上げますと、旧約聖書のサムエル記上8章、そちらを開いていただくと、預言者サムエルに代わって人々を導く役割を行う王様を立てるように人々が訴え出ている場面があります。そうした人々の思惑というものは、言ってみれば先ほどご一緒にお読みしたマタイによる福音書で登場するエルサレムの都に暮らす人々の思惑と同じです。つまり自分たちにとって都合の良い王様としてのビジョンなのです。しかし、そうした人々の思惑というものを神様はご存知で、預言者サムエルを通じてこのように人々に語ります。民があなたに言うままに彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けているのだ。彼らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで、彼らのすることといえば私を捨てて他の神々に仕えることだった。あなたに対しても同じことをしているのだ。今は彼らの声に従いなさい。ただし彼らにはっきり警告し、彼らの上に君臨する王の権能を教えておきなさい。このように神様は預言者サムエルに対して語りかけるのです。神様は預言者サムエルを通して人々に様々な徴用と農作物の徴収に関する義務を命じます。そしてその役目を与えられたサムエルは人々に対して、あなたたちは自分が選んだ王のゆえに泣き叫ぶとあらかじめ警告するのです。けれどもその警告にもかかわらず、人々はその声に聞き従おうとはせずに、いいえ、我々にはどうしても王が必要なのです、そのように言い張り、結果イスラエルの民には王が立てられることとなりました。けれどもその後の結末というものはご存知の通り、イスラエルの国王を務めた者たちが皆必ずしも神様に従ったわけではなく、南北王朝を通じても神様以外の異教の神々に仕えた者たちもいました。そうした偶像崇拝に陥った王たちは国内においても悪政を繰り返し、やがて王国は滅亡の一途をたどることとなるのです。神の民とされながらも、このお方に背を向け、おのおのが望む理想の王様を立て、 そしてそのゆえに国が滅亡の危機へと追いやられてしまう。聖書は旧約の民がそうした過ちを犯してしまった歴史を教えております。一方でマタイによる福音書においても、未だエルサレムの都に暮らす人々は自分たちの理想の王というものを追い求め続けている、そうした神様に対する背反の歴史が脈々と受け継がれている、もっと言うと罪の歴史が受け継がれてしまっていることをまざまざと見せつけているのです。10節以降で、マタイによる福音書21章10節以降にこう書かれてあります。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。一体これはどういう人だ。これは人々の正直な反応であると思います。あらかじめ自分たちが耳にしていた噂のナザレのイエスがやってきた。しかし目にしてみると、実にみすぼらしいロバにまたがり、そしてその服装たるや実にみすぼらしい身なりをしている。自分たちがイメージしていたものとはあまりにもかけ離れてしまっている。ここに人々がイエス様に対して抱いた戸惑いというものを伺うことができると思います。一体これはどういう人だ。しかしこの言葉はある意味、エルサレムに暮らす住民が自分たちがイメージした理想の王様とかけ離れた人物を目の当たりにしたその戸惑いを伝えるのと同時に、自分たち自身が本当に助けを求めている、その助けの矛先があまりにも見当違いであったことに気づかされた言葉であると解釈することもできるのではないかと思うのです。先ほどの9節で出てきたダビデの子にホサナという言葉、これはホサナという言葉にはどうぞ助けてくださいという意味が込められております。人々はダビデとその末裔にこそ自分たちが救われるその救済の任があるとして待望を抱いていたのです。だからこそ、今こそダビデの末裔であるナザレのイエスが我々の元にやってきた。助けを与えてくれるだろう。ただし、自分たちの望み通りに助けを与えてくれるだろう。そうした、各々が抱く理想の救いに対する一つの期待というものを込めていたのです。けれども、その各々が抱く救いというものが、見当違いな姿でやってきた。その時に、はっきりと神様は私たち一人一人に対しても告げるのです。私たちは自らが神様に対して犯してしまっている罪というものを明確に、また的確に把握することは不可能であるという事実を。だからこそ、ここでの9節の言葉はある種正しいのです。だからこそ助けてください。私たちは自身が抱えているこの罪の大きさ、またその姿というものを、この盲目な自分の目では見つめることができないし、把握することもできないのです。けれども、今自分が罪の虜にされている、その縄目から解放されたいという願いは明確に持っている。神様、どうかそのような私を憐れんで助けてくださいと、そう叫ぶ言葉は的確であると言えるのです。このように、くしくもダビデの子にホサナと叫ぶその叫び声は、まるで盲人の物乞いのバルティマイのように、イエス・キリストに届けられることとなったのです。人々が意図したところとは違う形でその言葉は叶えられることとなったのです。誠の王として人々のもとに、そして私たちのもとにやって来られた救い主は、その身を十字架の上で 捧げられることを通して、私たちに救いをもたらしてくださいました。そして、今私たちの目の前に備えられている聖三択、その上に置かれているパンと杯、最も弱き姿で、私たちの口にされるという仕方で、この王は私たちに救いをもたらしてくださっています。今私たちは、救い主イエス・キリストを前に、自身の罪を悔い改め、どうぞ憐れんでください、助けてくださいという祈りを共に捧げることがふさわしいと思われるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。十字架の主であられるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストがエルサレム入城を果たされたその出来事を聖書は告げております。人々は各々自分の理想や欲望に基づいて主を褒めたたえます。しかし、救い主イエス・キリスト、このお方だけが私たちの真実なる姿をご覧になっておられます。神様、私たち自身が自分の命に対してもあまりにも盲目で、罪に対しても盲目である。このような姿をあなたの御前にさらけ出し、今一切の悔い改めをもってあなたにお捧げしたく思います。どうぞ私たちを憐れんで助け起こしてください。そしてあなたの御子イエス・キリストが十字架につけられたことによって私たちの罪が許された、その出来事を信仰を通して味わわせてください。これよりもたれる聖餐の利用も聖霊の注ぎを通して豊かに祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌130番をご一緒に歌いましょう。
今ぞなれ
主のお誓い、幸あれや主の民に、ほうさわなほうさな、なみねのこ、むかえよや、さかわえのしゅ、ほうさわなほうさな、なみねのこ、平和の御座揺るぎなく、恵みの御よ限りなし、迎えよや沢川への主、ほうさわなほうさな、なみねのこ。アーメン。そのままでご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条はお手元の購読文のプリントの裏側に書かれてあります。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。今朝は4月の第一主日、主の主日礼拝をお捧げしております。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書の言葉を朗読いたします。そのままでお聞きください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい、と言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい、と言われました。だから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今、主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみ等をもって罪をあがない、何の遺産もない私たちを招いて、神の子とし、常しえの命を与えることを約束してくださいました。このように、主イエス・キリストは私たちを愛して、 計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものはこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日も早くイエス・キリストは救い主であると信仰告白をなし、洗礼を受け聖餐に預かることができるよう祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者はどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であった時、主はまず私たちを愛して肉を裂き血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。どうか主の肉と血とを受けることによって全てに勝る恵みを知らせてください。また見舞いにある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配参いたします。配参者の方は前にお進みください。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。配参に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。続いて杯を配参いたします。配参者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。Thank you.
敗散に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによって、その一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない、とこしえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがとこしえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。お座りください。以上で聖餐式を終わります。
お立ちいただきまして、正英541番をご一緒に歌った後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
Thank you.
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。